天のお父様、ありがとうございます。週の半ばにこのようにしてあなたに、このあなたの御言葉を取り組む時を与えてくださって感謝します。どうぞあなたが初めから終わりまで、共にいてくださって、そして本当にあなたの、この御心、またこの大きなことを知っていくことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今日はですね、黙示録の11章の1節と2節だけなんですが、とりあえずですね、1節から6節までを見てみたいと思いますね。I'm gonna, today is verse 1 and 2 only, but I'm gonna read, we're gonna read first 1 through 6ですね。それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々を計りなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを計ってはいけない。それらは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。で、私がそれを許すので、私の2人の証人は荒布をまとって1260日間予言する。彼らは血を治める主の前に見舞いに立っている2本のオリーブの木、また燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この2人は予言をしている間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を地に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っていると、まあ、いうことで、この、始まりますけど、この11章ですね、前回の10章で、まあ、力ある御使いが、まあ、神の奥義が予言にある通りに実現すると、まあ、宣言していたんですね。こう予言にある通り、つまり旧約聖書にあるこの書かれていることに従って実現すると。でその巻物をヨハネが食べて、口には甘かったんですけど、腹には苦くなっていたわけなんです。はい、苦かったんですね。で、これからこの今読んだこの11章から見ていく予言というのが、まあ、これまで語られていた予言で、まあ、つまり旧約聖書の予言で、とても込み入った部分ですね。込み入っているんですが、非常に革新的、核になる部分に入っていきます。で、これを一言で言うと神殿です。神殿ですね。で、この聖書全体の歴史を見ますと、このエデンの園がですね、ある意味で神殿なわけですね。主がエデンの園を人のために作られて、そこに主が歩かれていたわけですね。これが主が住んでおられるところ、神殿と呼んでいいでしょう。しかし罪を人が犯したので追放されました。で、その後でイスラエルのために対して神が幕屋を作るようにモーセに命じられました。で、その聖所に主が住まわれるためなんです。で、主はこのように私たちと住みたいと願っておられるわけですね。で、イエス様は言葉が人となって私たちの間に住まわれたと書いてある通りですね。で、そして今度ですね、この荒野の旅の時は移動するので幕だったんですが、約束の地に入って定住した民に対してご自分の選ばれた場所に、とこしえにある神殿を約束されました。で、そこでダビデはその幻を受けて息子ソロモンにこの託してですね、アブラハムがイサクを捧げようとしたモリアの山にですね、この神殿を建てさせるということですね。で、今読んだ11章に出てくる神殿はその神殿ではないんですよ。黙示録が与えられた、この啓示が与えられたのは紀元、これもすごいあれですね、紀元後の90年代ですね。90年代。で、それで、 神殿は70年にローマによって滅ぼされてるんです。でイエス様があの福音書であのオリーブの山のところで、マルコの13章2節ですね、 Mark 13:12、この大きな建物を見ているのですが、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんと。でこれが事実起こったんですね、成就したんです。でそれ以来ですね、神殿はあの場に立っていません。ということはこの11章で書かれていることは過去のことではなくて、過去にあった神殿ではなくて将来建てられる神殿であることがわかるんですよ。でユダヤ教の人たちは今でも神殿が再建されることを待ち望んでいます。なぜかというと、メシアが来られた時にそのメシアが神殿を建てると約束しておられるからです。ゼカリア書の6章の12節と13節をお読みしますね。ザカリア chapter 6:12-13、万軍の主はこう言われる、見よ、一人の人を、その名は若枝だ、彼は自分のいるところから芽を出し主の神殿を建てる。彼が主の神殿を建て、彼が意向を帯び王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、二人の間には平和の計画があると。この若枝というのがメシアのことです。キリストのことです。私たちはイエスが、あのナザレ人のイエスがメシアであることを信じていますけれども、そのユダヤ人のほとんどの人はそう信じておらずですね。でメシアが来たら神殿を建ててくださると、神殿を建てるようにこの導いてくださると、この信じているわけなんですね。でこの幻、神殿の幻を詳しく啓示が与えられているのがエゼキエルなんですね。エゼキエルが神殿、この神が回復してくださることを40章以降に非常に詳しく、今までのソロモンの神殿とも違うですね、もっと優れた栄光に輝く神殿が建てられることが予言されているわけなんです。イエス様が再び来られて、この建ててくださりですね、その神殿に入られて世界をすべ治められると信じることができます。それが黙示録の20章によれば千年間の統治、千年王国ですね。でそれが終わると今度は今の天と天地万物が過ぎ去って、新しい天と新しい地が作られて、そこに天からのエルサレムが降りてきて、そこが永遠の都となるわけなんです。でそこは神殿を必要としないと。なぜかって言ったら、もう主ご自身がそこで王座を持っておられてですね、あの必要がなくなっていると書いてあります。このように主が私たちと共に住むことを願っておられるっていうのがね、これが聖書全体の核になるところなんですですね。で今は聖霊を神が降り注いでくださって、神殿という建物ではなく、私たち信じている者たち自身が御霊が住んでおられる神殿と呼ばれていて、私たちが主の皆で集まるところに聖霊がおられて、主が共に住まわれて、主の栄光を仰ぎ見ることができるようになっているんですね。これ分かります？だから毎週の礼拝がこのことをですね、この経験していく連続なんですよね。で話をエルサレムの神殿に戻しますね。70年に破壊されてから神殿がない状態でユダヤ人が神殿を待っているわけですけれども、この神殿の今の丘ですねには紀元後の7世紀からずっとイスラム教の岩のドームですね、それが立っています。 で、なんで岩っていうふうに言われるかって言ったら、アブラハムがイサクを捧げようとしたモリアの山の岩の、まあ、トコ岩っていうんですけど、そのまあいわゆる裸っていうの、その岩の部分ですね、この山の岩の部分がそこにあって、そこが神殿の至聖所ではなかったかという、そのソロモンがね、あの神殿を建てた時ですよ。で、そのように言われているところなんです。しかし、イスラム教の伝統の中で、言い伝えの中でムハンマドがそこから昇天したということになってるんです。で、それで、このユダヤ人たちは神殿が破壊された後、西壁、この神殿の丘を支えているこう擁壁っていうんですけども、こう壁があって、その西にある壁の一部ですね。で、その残されているところを嘆きの壁というふうに呼んで、そこで神殿に最も近いところとして、この祈りを捧げて、まあ、いるわけなんです。だからメシアが来られて、そして神殿が建てられることを祈りつつ、嘆きの壁で祈りを捧げているわけなんです。で、ここで非常に大事な啓示が始まります。そのイエス様が来られ、メシアが来られて神殿を建てるということですけれども、よく見るとですね、このダニエル書に詳しく書かれていました。それが破壊されたエルサレムを、このダニエルがその都エルサレムと聖女に憐れみをかけてくださいと祈っていた時にですね、ガブリエルが来て70週が定められているとこう言ったんです。で、その70週で確かに神殿は建て直されるんですが、最後の一週の前にメシアが立たれると、油注がれたものをね、あそこね、メシアって書いたんですけど、そこはね、立たれ、カラーフってね、立たれるって書いてます。で、あとには何も残らないとあって、荒廃があるんだというふうに書いたんです。で、それが果たして歴史の中で起こって、異邦人が神殿を滅ぼして、異邦人が踏み荒らす歴史がエルサレムに続いていったんですが、最後の週、第70週目ですね。で、これ週というのは一週というのが7年間ですね。 One week is seven years ですね。7年間なんですけども、それがその彼はって書いてあって、この多くの者と固く契約を結ぶと書いてあるんですね。で、そこで神殿が建て直されるんですが、なんとその半ばでですね、生贄をやめさせると。それから今までかつてないほどの、この荒廃がもたらされて、ユダヤ人たちにも最も大きな試練が来るんだということが予言されています。で、そこちょっと読んでみますね。9章の27節ですが、ダニエル書のダニエルチャプター9 verse 27、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしいものの翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかるということで、再び主が来られて神殿は建てられるんですけれども、その前に偽キリストが来て、そしてユダヤ人が彼と契約を結んで神殿が建てられるわけなんです。で、その最後の 7年間があるんですけど、その半ばに彼は生贄と捧げ物をやめさせて、ユダヤ人を迫害し、世界に荒廃をもたらすという話になっているんです。その上で11章の一節なんですよ。で、13章に入ると獣が出てきて、獣の宮があるんです。で、そこに獣の像が置かれるということが予言されていて、この11章から13章までに神殿が荒らされて、獣が、その支配するっていうのかな、という予言が続いていくんですね。ですか。で、ね、もう一回ね、一節を読みますと、それから杖のような計り座、さっき読んだかな、ごめんなさい、でももう一回言いますね。はかり座が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人を測りなさいと言われます。測る。で、この杖のようなはかり座というのは、足ですね。この足って植物の足ですね。 で、ヨルダン川の、ね、岸辺に育っているので、成長すると6メートルほどになるという非常に長いもの。で、これを計り竿として使っていたんですけれども、エゼキエルの見た幻もですね、この40章以降に神の国における神殿の幻があって、やっぱり計り竿でね、寸法を測っていくんですよ。で、手に6キュビットの計り座を持ってですね、このいろいろ寸法を測ってますが、同じゼカリア書にもですね、計り座を持っている幻がありますね。この計り座っていうのはですね、結局そこは神のものなんだよと。で、神の所有だよと。だからこの神殿と祭壇と礼拝している人々を測っているんですが、それは主はこれらのものは神のものであるということを言い表しているんですね。ところが2節です。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになるとあります。外の庭とあります。外庭ですね。あの幕屋の時もそうですけれども、この聖所があって、そしてその外に庭があるんですね。で、そこに祭壇があるわけですよ。ですね。で、ここで外庭と、書いてある、ことなん、この今のは幕屋の説明ですけども、この外の庭っていうのがですね、この神の神殿、いろんな区画があってですね、一つが祭司だけが入れるところですね。で、祭壇があります。ですね。で、この祭司が入ったら、この、その中に聖所があって、祭司が入って、この臨在のパンですか、これ机があってですね、食台、講壇があって、そして死聖所に入ることができるという、この区画ある。で、ヘロデの建てた神殿、この新約時代の神殿であれば、あれですね、その、入り口のところですね、その祭司だけが入る、この祭壇から始まるですね、その祭司だけが入ることができるところに、このね、入り口のところに、イスラエルの男だけが入るところができる、この、場所があるんですね。でね、この皆さんにお渡しした、図なんですけど、ここの色分けしている図ですね、だから2ページ目ですね、2ページ目に色分けした図がありますですね。2ページ目です。はい。で、祭司だけっていうところがこの緑になってるんですね。で、赤色、この祭司だけの緑のところの中にこの赤色があります。これは大祭司、司聖所のところですよ。だけども、その入り口のところに青がありますね。で、この入り口のところまで一般のイスラエル人がそこで祈りを捧げることができる、見ることができるっていうかな、祭司たちがやってるの。そのようになっています。で、さらにこの外側なんですが、女性も入ることのできる区画があるわけです。で、この、薄緑の区画がその女性も入ることのできる区画で、そこをね、婦人の庭と言います。だから婦人の庭っていうのはね、女性だけが入るんじゃなくて、女性も入ることができる。で、その婦人の庭で、ほら、貧しいヤモメがね、1レプターのこの献金箱に入れたら、出来事が起こるんですよ。ですね。で、その外、この、地図を見ると、このあれですね、紫のところですね。で、これが外の庭なんです。外庭で、異邦人も入ってきていいところで、異邦人の庭と呼ばれていたんですね。ここの部分についてそのままにしておきなさいと、このように言ってるんですね。でね、ただしですね、今の説明は、この、ここにある、この地図の説明は、あくまでもヘロデが建てた神殿。ヘロデが改築したっていうのが正確なんですけども、改築した神殿の中での話で、この、あくまでも異邦人の庭まで来る人たちというのは、改宗者ですよ。ユダヤ教の。ですね。けれども、ここではそのままにしておきなさいというのは、直訳は外に投げなさいという、つまり神の所有の区域でもないようにしなさいってこういうんですね。だから単純にヘロデ時代の神殿の異邦人の庭以上の響きがあってですね、さっき言ったように、この異邦人が改宗者としてこの中までヘロデの時代は入ってくるができた、ヨハネの12章でね、ギリシャ人がピリポのところに来てイエス様にお目にかかりたいってこう言ったんですね。 で、ピリポがイエス様のところに来てね。で、それもね、この異邦人の庭で行われた可能性がありますね。で、しかし、でもね、ここの11章の2節は、外に投げなさいっていう意味なんです。だからもう神の敬うところじゃなくて、異教徒に全く明け渡されていなければならないと。そういう違いね。ここは微妙なんですよ。わかります?この全体がね、もうこの神のものでなってなければいけないのに、投げ置きなさいと、投げ捨てなさいというところまで。
海教徒のあれが立ってるからじゃないですか。マスリムのあれが立ってるからじゃないですか。そこに、
これから話しますですね。で、捨て置きなさいと、この言っている。だ、つまりこれは妥協した神殿なんですよ。妥協した神殿だね。私たち教会のことを考えると、どんな人であっても悔い改めてキリストのところに来ることができる広い間口があるわけじゃないですか。聖餐式はね、コミュニオンの時ははっきりと信者だけが預かることができますけれども、他の人たちもね、もちろん入ることができるわけですよ。クリスチャンじゃない人たち、ね、例えば仏壇に手を合わせている人が教会の中にいらっしゃることはもう大歓迎ですよね。大歓迎です。でも、もし教会の中に仮にですよ、仏壇を持ち込んでですね、お供え物をしたらどうでしょうか。今笑ってますよね。そういう教会を、そういうことを、じゃあ、ね、監督である私が許したら、多分ね、こう来て、ちょっともう明石さん、いや、ちょっと言ってくださいよとかなんかでね、大騒動になると思うんですよね。その違いなんですよね。だから、あっちのほら、これ仕切りがあるじゃない、このうちの教会ね。あっちの仕切りのところはこの仏壇があるところにしといて捨ておくっていうの、こんなイメージね。だけど、そうじゃなくて、いや、仏教徒の人なんだけど来ていいよみたいなのがこの異邦人の庭ですよね。分かりやすく言うと、でもね、改宗してるから別に異邦人だって入ってきていいんだけどね、ちょっと違うんだけど、イメージ的にね、今その話をしたんですけれども、なので、これは将来建てられるキリストが来られて、メシアが来ての神殿ではなくて、妥協の産物です。ですね。そして、これが荒す忌まわしいものがユダヤ人と結ぶ固い契約における神殿の姿なんですね。なんでそれがわかるかって言ったら、次にこの彼らは聖なる都、ここ異教徒ですね、42ヶ月の間踏みにじることになるとあったんです。これ42という数字が大きな数字なんですね。大きいっていうのはつまり大事な数字なんですよ。前回の学びで、力ある御使いが開かれた小さな巻物を持っていたんですけど、その同じように誓っている御使いがダニエル書の11章に出てくるんですね。で、ダニエル書の11章でその、両手を挙げてですね、誓ってるんですけれども、そこで一時、二時、半時の間、聖なる民の力が砕かれるって書いてあるんですよ。やはりこのね、一時、二時、半時って3年半の話です。3年半。42ヶ月はどうですか ?3 年半なんですよ。ですね。だから、初めにはこの最初の3年半は異邦人に外の庭を捨て置いていたんですけども、その半ばになって、全て踏みにじられる。エルサレムがこの神殿の中身も含めてね、踏みにじられるということが起こると、キリスト、反キリストが正体を表して再建の神殿の中に入って、我こそが神であると宣言するんですね。で、イエス様がそのことをオリーブ山でダニエル書を引き合いに警告されたんです。マタイの24章の15節と16節で、 Matthew 24:15-16、 それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいと。パウロがそのイエス様の言葉をしっかりと新しく信じたばかりとテサロニケの人たちに話して、第二テサロニケの2節4節です。2章4節ですね。 2 Thessalonians chapter 2 verse 4、 不法の者は全て神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に、座ることになりますとあります。で、これが詳しく書かれているのが黙示録の13章なんですね。 でね、あのダニエル書の学びの時に特にあのこの現代のイスラエルがこの予言に近づいている情勢になっていることをお話ししましたですね。で改めて説明したいと思います。ユダヤ人にとってこれ神殿を建てるのは神の選ばれた定めたところじゃないといけないんですよね。でそれも神ご自身が律法の中でも話していました。選ばれたところ でダビデがエブス人アウラナから購入した内場、あの森屋さんにある内場がそこにあるとダビデが示されたんですよ。第一歴代の22章の一節に書いてあるんですけども、でそれでソロモンに神殿を建てて、そしてバビロンに建てさせて、そしてソロモンが建てて、でバビロンによって滅ぼされてしまいました。でまた同じところにあの、神殿を帰還の民が建てたわけです。そしてかなりしばらく経ってですね、このヘロデ大王が大改築によって同じ地点に建てます。でローマによって紀元70年にそこが破壊されます。で異邦人の時を迎えるんです。ルカの21章の24節で Luke 21:24、 人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと。エルサレムが異邦人に踏み荒らされる歴史を認めていくことができるんです、その後にね。で初めはローマなんですけども、ですね、次にですね、これ皆さんの世界史を、ね、思い出していただきたいので、コンスタンティヌスがですね、キリスト教徒になって、そしてビザンチン王朝ができます。でビザンチンは簡単に言うとキリストを国教とするローマですよ。東ローマとも呼ばれますですね。でそのビザンチン時代の時に、このヘレナがね、こうやってきて、お母さんコンスタンティヌスのね、でそう教会ここに建てなさい、あそこに建てなさいってこうやるわけですけれども、でその後でイスラムが勃興、起こって、でここを支配します。さっき言ったようにそれで岩のドームが作られたわけですけれども、でしばらく経ってそれが紀元の 7世紀かな、そして10世紀かなに十字軍が遠征に来てエルサレム王国を作るんです。わかりますね、皆さんわかりますか、この十字軍ね、クルセイダー。でまた再びイスラムが支配します。まあ、そこの戦いを知りたかったらキンダム・オブ・ヘブンっていうね、映画ムービーがあるんですけれども、まあ、そこその話ですね。またイスラムが支配するんです。でね、同じイスラムなんですけれども、エジプトから始まったマムルークっていうね、この王朝ですね、がそこを支配するようになります。まあ、基本的にだからずっとイスラムなんですよ。だけどでその後で今度はオスマン帝国ですね、オスマン・トルクで、オスマン・エンパイアですね、がイスタンブールをもともとコンスタンチノープル、東ローマのビザンチンの首都であったところを攻略して征服して、でそれから1453年かな、多分で、それからオスマン帝国の支配の中に入ってくるんです。でこの時にね、いいことしてくれたんですよ。スレイマンっていうね、この皇帝がいたんですが、まあ、最もそのオスマン帝国を栄えた時の王様ですね。で彼がエルサレムをまあ、きれいにしてくれたんですね。でそれが今行く旧市街の城壁がオスマン帝国時代のものなんです。ですね。でそれで近代に入ります。モーダンタイム。ね、近代に入ると国際連盟ですね、ユナイテッドネーションズによってね、英国がブリティッシュが委任統治ですね、パレスチナ委任統治っていうのをやったんですよ。だからイギリスの趣も少しあります、この今のエルサレム行くと。でこのようにしてね、いずれにしてもユダヤ人ではない人に支配され続けたんです。異邦人にジェンタイルドミネーションがね、こうずっとあったわけで、踏み荒らされていった。でこれが Times of the Gentiles、 異邦人の時と呼ばれるんで。ところが1948年にイスラエルが独立して主権国になるわけでしょ。で独立戦争がその日に始まるんです。で戦争にはイスラエルは勝つんですね、アラブ諸国に。けれども肝心のエルサレムの旧市街はヨルダンと戦って、ヨルダンが 占領したんです。ですか。でそれが1948年の時ですね。あと49年まで続いたんですが、ところが、1967年、67、6日戦争ですね、6 day war、 6日戦争が起こって、そこでヨルダンも攻めてきたんですけど、逆に奪い返したんですね。でその時の様子はもう感激ですね。実は動画まで残ってるっていうのが入っていく様子を。でそこにいるムスリムたちはもう白旗振ってるから、全く銃声も聞こえず、その嘆きの壁のところまで行って、そしてラバイもね、そこに行って角ショーファーですね、角笛を吹いてですね、もうユダヤ人たちはもうこの体の奥底からですね、こう震え上がったと、震えたと思いますね。もう2000年近く異邦人に踏み荒らされていたところが自分たちのものに戻ってきたわけですよ。その瞬間ですよ。ところがですね、ところがここから細かい話になります、ですか。時の国防大臣ですね、ミニスター・オブ・ディフェンスね、モシェ・ダイアンという人が、その人ですけど、で彼がね、そのまま岩のドーム、敷地はムスリムの区域なので、ヨルダン の、 そのイスラムの当局ですね、ワクフっていうんですけど、ワクフに、明け渡したんです、そのまま。もうこれ管轄してくださいと、そのままにしてくれと。で二重の管理になってます。今治安セキュリティはイスラエルなんです。だから今イスラエル旅行に行けば、その何か銃を持っているね、こう普通の警察ですよ、イスラエル人の警察がそこを管理してるわけですけれども、その他の全ての管理はムスリム当局が行ってるんです。こういう非常に敏感なところ、超複雑なところ、わかります、このピリピリで。それでこの上空からの写真をね、こう見ながらね、ちょっと話を聞いていただけたらなと思うんですが、これで本当の意味ではエルサレムが異邦人の時を終えたとは感じられないんですね。確かに治安当局はいるんだけど、肝心の神殿ではないじゃないですか。ユダヤ教じゃないんですよ。でね、ここで一部のユダヤ教徒が祈りを捧げようとするとか何かしようとすると必ず暴動になるんです。必ず暴動になります。で私の場合は幸いにも行くたびに中に入れてるんですけど、やっぱり行けなかったっていう人もいるんです。だそういうことが起こると閉鎖になるんですね、直ちに。でだから暴動が起こると治安当局が暴動を起こしているものを取り締まるので流血が起こるんです。でこれがいつも利用されて、ハマスがロケットを撃ってきたり、前回そうですね、ロケットを撃ってきたりですね、こううわーって4000発以上のロケット前回はね撃ってきたりそういうもう火薬庫ですね。でちょっと間違ったら世界中のイスラム教徒を激怒させて世界的な宗教対立が起こるほどのところなんです。ですか？皆さんここまでついてきました？やばいところだと。やばいっていうか、イスラエル行ったら行きますよ。ね、でね、このね、イスラエルの人ってね、なんていうかな、僕は一回本読んだことあるんですけど、イスラエルっていう本ね、イスラエルって。でね、サブタイトルがあって、副題があってね、なんだっけな、オーディナリーピーポーインエクストロオーディナリー、なんだかなんだかって書いてあって、だからすごくもう普通じゃない状況なのに普通の生活を送ってる人たちっていう、そういうね題名がついてるんですよ。だから私たちが聞くとはもう怖いなって思うかもしれませんが、観光客はもううわーっと言って今大混雑です。コロナが始まる前は400万人以上行ってますから。で今はリベンジでものすごい人なんです。全然大丈夫です、安心してください。ちゃんとイスラエル当局が管理してますから、危なくなったらそこに入れなくなりますから、直ちに巻き込まれることはまずありませんけれどもね、その中に入ってまで祈りを捧げたいと思っているグループって実はユダヤ教徒の中でも一部なんですよ。 普通ユダヤ教の人たちは神殿についてメシアが来てからメシアが神殿を建てると思ってるんです。意味わかります？メシアが来てメシアが神殿を建てるんです。自分たちで積極的に神殿を建てようとは思ってないんですね。でも一部アリューって言ったらいいかなの人たちがいて、イスラエルの国、これも聖書では、ね、メシアが来て国を建ててくださると、そのように見ていた大方が。ところがメシアが来る前にイスラエル人がものすごく強く働きかけて、そこに背後に神がおられて、それでイスラエルの国ができたわけなんですですね。あの別になんかあの自動的にできたんじゃないんですよ。ものすごい努力があってできたわけでしょ。同じようにですね、同じように自分たちが神殿再建の、この働きかけを積極的にして、神がそれを用いられて、そしてメシアが来るんだという考えの人たちなんです。この違いわかります？で、この人たちは熱心に準備をしていて、で、2016年も行ったかな、イスラエル旅行でね、行ってね、そのグループの人が嘆きの壁のすぐそばで、あの 神殿再建財団 The Temple Institute というものをやって、もう毎回私はあの言ってるから、まあ、次回はねあのプランの中には入れてないんですけれども、あの計画の中には入れてないんですが、でもこれね、あのどんどんどんどんね、あのもうマジで使うためのものがあるんですよ。だから私たちクリスチャンが行くと当時どうなってたのかなっていうのを伺い知れるっていうか、まあ、それはすごくいいんだけど、彼らにとってはマジで使うためのあれですね、準備をしてるんです。で、祭司の服、あとは臨済のパンの机、あの食材のパンです、あのあれですね、このパンの机も見ましたし、金の食材、メノラなんてこのものすごいでかいのがあるんですよ、金でできたやつ。で、それをいつか嘆きの壁の近くに動かしていくっていう計画も彼らは立てているっていうのを、夢見ているっていうのもね、こうあるんですね。で、ビデオがあってさ、プロモのビデオがあって、あの神殿の丘に神殿が建てられてってね、そういうのもあったりですね、もう夢見てるんですよですね。で、そういう人たちがとね、僕はあのその上の人がね、あの今国会議員やってるので、こう お話聞いたことあります。すごい熱い、あの熱心に語ってますね。だからそういうグループの人たちが神殿の丘に入って祈りを捧げることを望んでいて、で、普通のユダヤ教徒はあのほら 黒爪、ウルトラオーソドックス、超正統派の人たちは、こうやってねやってる人たちは、あのあそこには入らないんですよ。なんでか、かつて神殿が建てられていたから、そこを歩いている時に間違ってね、その死聖所のところとか聖所の中に間違って踏み入ったらまずいということで、そこは神聖なところだから、で、その岩のドームのところだっていうのはされてるんだけども、伝統的に、けれどももしかしたら違うかもしれない。だからあそこ自体に入らないんですよね。入らないけれども、自分たちで神殿建設に関わることを熱心に願っている人たちはそこで祈りを捧げようとします。で、暴動起こっちゃうんですよ。だから基本的に絶対ダメだったんです。だから止めてるのは治安当局、イスラエル側なんです。だから入ろうとするものだったら、あのこう出していくのはイスラエル側なんです。意味わかりますよね。治安をそこでね、これは暴動起こらないようにするのが目的だから。ところがってもう今興奮してんだけど、あのマニアックな人だけは興奮してんだけど、あのジェイさん本当はクラーズだったんだけど、ジェイさん興奮してた。ビデオに出てきたんです。普通に祈ってるこうグループ、このグループ、本当は写真用意したらねよかったんだけど、普通のグループが入ってって、で、治安あの警官の人にエスコートされながら入ってって、ちょっと祈りっぽいことやってるんですよ。こんなこと絶対に昔は考えられなかった。なんとかできてるんだね。でですね、ここまで話して、最後はね、この岩のドームの中に死聖所の契約の箱が置かれていたと、まあ、こう言われて いるこのモリアの山の床岩で、この、ね、いわゆるあの肌のそのそのまま岩ね、これ山のね岩があると言われている、これ一般的な見解なんですね。神殿が建てられていた場所だと思われているので、神殿を建てるためにはその岩のドームを取り除かないといけないんです、もしそこだったら。If the dome of the rock is the location of the Holy of Holies, then if you want to rebuild the temple, then you need to remove the dome of the rock. っていうのかな、英語だったらね。で、ところがですね、皆さん、これ上空から見たさっきの写真ご覧ください。Look at the picture. ですか？これ見るとね、わかるんですが、この岩のドームがもし神殿だったら、東の門、こっち東です、こっちが東ですよ、これ下が東になるんですよ、下がね、この下が東で、これ上が西で、神殿があるんだったら絶対東の門ここになきゃいけないんですよ、まっすぐ東にですか。でここにでも門の跡が全然ないんですですか。門の跡はもっと北側だから、ここで言うと、この写真で言うと、右側に英語でゴールデンゲートとあります。これが黄金門です。で、この黄金門の下のところに東の門があると言われてるんですよ。わかります？ずれてるの。ずれてるんですよ。変なんですよ。もし岩のドームがこうやって、これちょっと頭で考えたら、これずれてる。ちょっと北の方にずれてる。で、ここの下に、東の門がらしきものは見つかってるんです。もうこれ詳しい話しちゃうともっと長くなっちゃうから話さないんだけれども、まあ、旅行記には書いてるので、ね、皆さん読んでくれてもいいんですが、でね、でこれを直線でつないだら、つまりここの東の門の真西ですね、西に直線に行って、そこに、まあ、岩のドーム以外にもいろんなちっちゃなドームってあるんですよ。その東の方に行ったらね、このドーム・オブ・ザ・スピリッツとかタブレッツって書いてあるんですが、霊のドーム、あるいはこの板のドームと呼ばれているものがあるんです。それが皆さんのところにあるこれ写真ですね。ここにね、星野さんいるはずなんですよ。星野さんの時かな、あ、これ13年かな、2013年かもしれないから、もしかしたらいないとかもしれない。うん、どっちかな、これこれこれこれこれこれこれこれこれね、これがある。でこれかもしれないです、姿勢上が、はい、場所がかもしれない。これだって言いませんよ。ここまでついてきた皆さん、大丈夫ですかね、ついてきましたね。でね、もしここが新しい、まあ、ここも同じようにこの地面がこの床岩が、もうだからつまり森屋さんのこの実際の岩が出てるところがなんですね、この岩、あの例のドームのところも。で、あ、だからね、あの一人のね、兄弟が2016年に行った時はこう、あの中に立ち入って足を踏まないようにね、なんかしてましたね。まあ、彼結構友達にユダヤ人がいるからつまずかしちゃいけないと思って入んなかったんだけれども、あので、もしかしたら姿勢上にあった場所、この契約の中置かれていた場所ではないかということなんですね。となると政治的に解決法が見つかるんです。神殿をここに建てても岩のドームを壊す必要がないということなんです。神殿の南の部分、つまり外の庭の部分はそのままイスラム教の管轄下に置き、分離壁ですね、あのウォール・オブ・セパレーションでもね、置けば隣り合わせで神殿を建てることができるはずなんです。で実際にイスラエルとパレスチナの仲介に立った時のクリントン大統領が、アメリカのが、両者の分離壁のことを提案したことがあるんです。でそうすると異邦人に外の庭を差し置いて内庭だけで神のものとするという妥協ができるわけです。で本日は内容がかなり豊富なので、これでね、次回に回したいと思うんですが、世の終わりが 惑わしの時代、つまりユダヤ人はもう私も実際に会いましたけれども、本当に神の回復を願ってます。その熱心な宗教的な人たちは私たちと同じ、キリスト者と同じように願ってるんです。でも回復の願いの中で妥協も入っていくと。その妥協によってあたかも回復したかのような体裁を取ることができます。体裁をね。で、神殿が建てられるんですが、その神殿は悲惨を招くわけですね。これから破壊されて、その中に反キリストが入っていって、そして神として拝めという命令を出していくようになる。つまりユダヤ人がメシアを待ってるんですけれども、その妥協の中にあって偽メシアを受け入れてしまうということです。イエス様がヨハネの福音書の中でユダヤ人指導者にこう言いました。ヨハネの5章の43節、 John 5:43、 私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れますと。こう、人間にしか過ぎないこの、その人の名で来たものですねは受け入れると、このようにして、受け入れてしまうということも警告されているっていうか、でキリスト者にとってはですね、これガラテヤ書で今学んでますが、神の約束を願ってその実現が、実現も願ってるわけでしょ。だけど自分たちの手で成し遂げようとすると肉によって完成するわけです。肉によって完成するってことは、世の中のものを自分たちに持ち込んでいく、まあ、ガラテヤの人たちはね、世の、昔の慣習とあんま変わんないことをユダヤ教を守ることによって、まあ、行ってった、ほら割礼ね、そんなにこだわってるものをもう切除してしまえばいいってこう言ったでしょ。で実際あったんです。ガラテヤの人たちやってたん、儀式の中 でそのようになってってしまう。だから世の中のものを教会に取り入れていってしまうということがあり得るわけですね。だからユダヤ人だけではなくてね、この私たちが本当に気をつけて、この、ヨハネが第一ヨハネでね、偶像から避けなさいというので締めくくるんですよね。でその偶像というのは必ずしも何て言うかな、この実際の木や石で作られたものではないんだけれども、限らないで、まあ、自分たちで良かれと思ってやってることですよね、この熱心に待っているものが、いや実は世の中をのものを持ち込んでいっているっていうことになっていくわけなんですよね。まあ、こんな時代になっていますですね。すごく細かい話ですけれども、皆さん分かったでしょうかね。非常に複雑だから、ね、普通世界情勢の中でこん避けられがちですけれどもね。けれども、まあ、こんなことが今起こっていて、そして黙示録の中にですね、もう実際に書かれている内容で、で次回はそれを警告する2人の証人ですね、火吹きますよ。火吹いて、で世界が憎しむんですね。ヘイトする、もうこいつ取り除きたいって、取り除くことに一時期3日間ちょっと成功するっていうね、3日半ということなんですが、そこを見ていくことになりますですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、世の惑わしがあることを私たちは見ることができましたが、本当にこのユダヤ人の人たちがあなたに選ばれながらも、この多くの者たちが、この反キリストと契約を結んでしまうということも予言されています。そして大きな患難に入って、彼らが残されたものがイエス様を求め、主を求めて、このメシアを求めていく中でイエス様戻ってきてください、こうシナリオがありますけれども、本当に私たちがこのような時代の中に生きているんだということをまた覚えて、本当に目を覚まして祈り続けることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。